恥ずかしながら帰ってまいりました。きっと
シンクの
ファミコン名人への道かっこ笑い 2-3 ねパーソナリティのファミコンキッドです。そして
ファミコン男子の神田シンクでございます。
この2名でお送りいたします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということでですね、
はい、
まあ、恥ずかしながら帰ってまいりました。
はい、
ちょっとね収録がなかなか、はい、まあ、特に主にキッドの都合でできず、まあ、久々の、
はい、
公開とな収録になっておりますので、はい、帰ってまいりましたね。
でもなんかおなじみのあのゼルダの T シャツを着ていて、ね、間もなく新作も発売ですからね。
まあ、なのでですね、まだ未公開分があるかもしれませんけれども、それは適宜公開していくんですが、毎回時効のね、はいはい、挨拶というか寒くなりましたとか言ってたからさ、そのなんかだずれてるからさ、結構初夏みたいになってるのさ、寒くなってまいりましたみたいなこと言って、ああなんかこう時効の挨拶っていうのも、
でも、
まあ、なかなか、
まあまあね、そういったのをあの後で聞くっていうのも、昔のあのラジオ音源とかたまにCD 化されて聞いたりするじゃないですか。なんか当時のあの時勢の話とかしてると、まあね、なんか味わい深いと思われると思って、まあ、そんなもんだと思って聞いてもらえれば、
まあ、そうですね。なので世間はですね、まあ、これは公開される頃には終わってるかもしれませんが、ゴールデンウィークと連休というものがありましてですね、まあ、皆さんも楽しくお過ごしになっていると思いますけれども、久々にね収録なので、はい、まあ、皆さんには全く関係ないんですけど、お楽しみいただければと思います。
はい、
では、2-3行ってみましょうか。本編カリーン、イエーイ、映画ね、
はい、なんかずっと配信とか家でネットフリックスとかアマゾンプライムとかで、うん、結構新しい映画とかもそこで配信されるまでディズニープラスとかで、うん、まで待って家で見ることが多かったんですけど、うん、まあ、最近やっぱり映画館に戻ろうと思って、
はい、
でじゃあ何見ようかなって言った時に、ここ最近なんかゲーム原作の映画が評判が良くて、
うん、
それやっぱりわちゃ前に見た方がいいよってみんなが言うもんですから、まあ、ちょっと2本ほど
ほうほう
ゲーム原作の映画を見てまいりましたので、うん、まあ、ちょっとその話しようかなと思うんですけど、まず1本目がダンジョンズ&ドラゴンズ、
おー、 D&D、
はい、 D&D の原作の映画が久しぶりにまた映画化されるぞと。ただやっぱり最初なんか告知があった時はなんかみんな、なんか前のやつも面白くなかったし今回もどうなんだろうなと、あと予告編もあんまりなんかよくあるファンタジー映画っぽい感じだったので、みんなあんまり期待してなかったのに、なんか見た人がみんなあれは素晴らしいから見てこいとみんな言っていて、でさらになんかツイッターの方でかなりバズったダンジョンズ&ドラゴンズのワードがありまして、一つがなぜかデブドラゴンっていうワードがすごい評判で、みんなデブドラゴン見てって言うんです。で周りからもなんかねデブドラゴンとねモフモフの大きいモンスターが出てきて可愛いからどっちも見てみたいなことを言うんです。まあ、デブドラゴン見てって言われて、でもう一つがセクシーパラディンっていうワードが出てきて、もうセクシーパラディン見てくれみたいなのをみんながこうツイートして、トレンドもセクシーパラディンになっててツイッターの方で、まあここまで言うんだったらばじゃあ見てみようと思っていざ見に行ったらめっちゃ面白かったですね。主人公が吟遊詩人、バードの吟遊詩人で、まあ、ちょっと盗賊になりかけてる、で元ハーパーっていう無視でボランティアで人助けをする人だったんだけれども、なんか今は義勇詩人で新しい人と、女戦士とあとソーサラー、ダメダメなソーサラーとあとドルイドで変身できる、まあ、このパーティーで、まあ自分の娘を取り戻すためにいろんな冒険をするっていう形なんですけど、いやまあこれがめちゃめちゃやり取りとかギャグとかが面白くて、で不思議なのが大体普通は TRPG なんで元が あの、まあ、ダンジョンマスターとプレイヤーの掛け合いでこう話が進んでいくじゃないですか。サイコロ転がしてこうなんかそれをやってるのが分かるような展開なんですよ。あのそのいや実はここでゲームやってんですよみたいな場面とか一切ないんですけど、ただなんかえなんでこんなやり取りしてんだろうみたいなところで、あのゲームやったことがある人とか TRPG 分かってる人は、あこれ絶対にあのプレイヤーが無理言ってこのキャラ出させてんなみたいなのとか、あこいつ絶対ダンジョンマスターが用意した NPC だなお助けのみたいなのが分かる感じになってて、それがまたギャグになってて、これもまた面白かった。よくなんかあのそれを見たダンジョンズ&ドラゴンズの映画を見た人が比較してたのが、あのドラゴンクエストユアストーリー、で、はいはい、あれはあのネタバラシしちゃったじゃないですか、うん、そのプレイしてる人がいて、まあね、みたいな、うん、本当は現実があるんだよみたいな、そうじゃなくてなんかその実際に TRPG でワイワイワイワイやってるような感じの様子をそのままシナリオにしてる、うんうんうん、でまた展開みたいなのがあったりとかして、でそれがまためちゃめちゃ面白いんです。もう冒頭からそんな感じで、でしかもあの配役が良くて、あのちょっとだらしないというか口先がうまいけれど、まあちょっと情けないお父さんみたいなっていうのがクリス・パインがやっていて、うんうんうん、で すごく強くて芋が好きで、ハーフリング あの元旦那に未練がある女選手っていうのをミシェル・ロドリゲスがやってて
なるほど、
まあ無双するわけですよ。ミシェル・ロドリゲスが無双してるんですけど、やっぱりそのミシェル・ロドリゲスも捕まっちゃってもう首を落とされるっていう時になって、急にやっぱりえその斧ってなんでできてるのみたいなことをこうパッと言って、向こうがおおこれはなんとかだよみたいなのを言って、何ターンかそういった会話を繰り返すんですよ。はあはあ、でその間に、女戦士なのでその場にあるものを武器にできる能力あるから、多分なんか下にあるレンガを取ろうとしてるんですよ。で多分これはダイス転がしてんだなと。でだからの会話で引き伸ばして、まあ、サイコロ振って目が出るまで待ってるんだろうなみたいなのが分かって、で多分成功したんだろうなっていうのが分かる無双を始めるわけなんです。はあはあ、これがもうめちゃくちゃ面白くて、しかも本当によくできてんなっていう映画で、うん、まあファンタジー映画としてもあのよく似てるのがあのウイロ
ー、
ウイローにめっちゃ似てる感じのノリなんですよ。でまたあの敵の詐欺師の役をやってても本当に口先だけで、で魅力値が多分カンストしてるんだと思うんですけど、もうヒューグラントがやってるんですよそれを。
あのも
ういいことばっかり言ってて、で最後あのそれが全部自分にひっぺかして情けなく引っ立てられる役っていうのを、うん、ヒューグラントがやっていて、いやこんな面白くなるみたいな、いやこれもすごい面白かったですね。あの劇場もやっぱみんな爆笑してて見ててっていうので、なんか TRPG もなんかやってみたくなるなみたいな。
なるほどね。
でしかも一番ツイッター上で推してたのがあのフォーチュンクエストの、あの作者の深澤美翔先生が、はいはい、もうあの終わるまでに必ず見てくれみたいなことを言っていて、 TRPG 初めてしたのがフォーチュンクエストからだったんで、これは見るしかねえと思って見に行って大正解でした。はい、面白かったですね。あの配信できてたらまたぜひみんなで見て、多分続編ができるんじゃないかっていう噂で、はい、見てきました。でもう一つが、もうこれはもう話題のみんなお待ちかね あのスーパーマリオブラザーズ あのイルミネーションの制作のアニメ、はいはい、で28日公開だったんですけれども、なんか東方シネマズの方で、なんかスーパーマリオシアターって専用のあのシアターの一つを丸々スーパーマリオ仕様にして、やる上映がありますよというので、もう公開日 あの午前中の、もうスーパーマリオシアターで予約して見てきました。いやもう入り口からあのレインボーロードとマリオカートでお迎えしてくれるんですよ。でその先行くとあのマリオとルイージがいて、でお迎えしてくれるんですけど、いやもう大人からちっちゃい子までみんなマリオカートだとかレインボーロードだみたいな叫びから始まって、みんなも写真撮ってマリオルイージーとか言って、でもうテレビの取材がいっぱい来てて、やっぱりもうあの世界の方でも興行収入が1位にアニメが1位になったのでっていうので、なんかすげえ盛り上がりで、やっぱみんなマリオ好きだなみたいな感じであのやってたんですけど、入り口でなんかいろいろとキノピオのうちわと、あとはこの 今こっち手元にあるんですけど、ハテナブックっていう四角い、うん、あの例のハテナのブロックの、はいはいはい、が書いてあるやつがあって、ステッカー ID って書いてあるんですけど、今日収録があるっていうので開けずに待ってたんです。で今からちょっとあのハテナブック、ハテナブロックじゃなくてハテナブックを開けてみようと、ね、何が入ってるか。
YouTube だったらね映像が見れますけど、
開封の儀ダン、ルイージ出た。
ルイージ、
やったー。私ルイージをちっちゃい頃めっちゃルイージ好きだった、ね、めっちゃ嬉しい。いや最高。ルイージとあとマリオとクッパとピーチかなが出てほしいんですけど、やっとルイージ当たりまして、この映画もなんかすごく、よくてですね、まあ、このルイージもメインで出てくるんですけど、今回ルイージを助けに行く、
あそうなんですね、
映画なんですよ。あの元々のなんか設定が、前のマリオ映画90年代の
実写版の
映画で、やっぱりあれもあの現代 の, あの配管工の兄弟が異世界にっていう展開だったんですけど、今回まさかのそれのリメイクみたいな、最初からそれに始まるんですよ。あのブルックリンので配管工、独立して配管工の会社始めたマリオブラザーズが、なんかうまくいかない、お前は何やってもダメだみたいに、エテルマリオとあのそんなことないお兄さんって言ってるルイージの兄弟があることをきっかけに、いきなり異世界に土管に吸い込まれて異世界に行くんですけど、ルイージの方はあのダークワールドの方に行っちゃうんです。ほうほうほう、あの闇の世界3の、あっちの方クッパとかあっちの、はい、に行っちゃって、マリオの方はキノコ王国の方に花バーナーになっちゃって、で闇の世界の方に行っちゃったルイージは捕まってクッパに囚われの身になって、でマリオはなんかどっかやばい方にクッパの中方に行っちゃったらしいから助けたいって言って、ピーチ姫になんとか助ける方法ないかって言って会いに行って、でピーチに稽古つけてもらって、じゃあ一緒にクッパ倒しましょうみたいになって冒険する、ルイージを助けに行こう。
あ、まさかルイージがヒロインみたいな。
そうなんです、そうなんです。ただあのクッパはあのキノコ王国に侵攻するんですけど、うん、あの実はそれはピーチ姫のことが好きで、2人のために世界を征服しようみたいな、2人でみたいな、求婚するために来て、でピーチはそんなの嫌だし、キノコ王国が大変なので、うんうんうん、マリオと組んで戦いに行こう、
あなるほど
みたいな展開なんですよ。まあしかしでもこの今ね、せっかくルイージ引いたからルイージの話しますけど、うん、ルイージ側はその闇の世界であの真っ暗な中ですごい怖いところでカロンとかがいっぱい攻めてくるようなところで、あの懐中電灯をこう照らしながらうわーとか言いながら進んでいくんですけど、めっちゃ音楽とかもルイージマンションの曲とかがあってで、あの劇場にいる、映画館にいる子供たちも結構あのルイージマンション自体も結構ホラー演出すごいじゃないですか、結構みんなマジビビリして見てるんですよ。でまたルイージとかがまだね、あの懐中電灯をこうポンポンってやったりとかしてやるとかが、もう大きい大人たちはルイージマンションじゃんみたいな感じでテンション上がってるんですけど、子供たちはビビってて、もうヘホーとかもいっぱいいて、バッて急に映ったりするからみんなとか言ってて、めっちゃ楽しかったですね。だからその64とかゲームキューブ世代とかの大人と子供たちの反応が全く純粋じゃないところで始まったりとか、あとは、ポイントとしてはルイージの、スマホ持ってるんですけど、
ほうほう、
あのブルックリンにいる頃なんですけど、うんうん、時の、 あの最初のボトだけですけど、あの着信音がゲームキューブの起動音だったりするんですよ。
あ
その時の劇場のおーっていう声みんなおっさんがいっぱい、あの人のこと言うね、もうゲームキューブでみんな大喜びしてる大人っていうのとか、
なるほど、
ね、本当にあの64のキャラクターとかも、マリオ64のキャラクターとか、あとはピーチ城のステンドグラスとかもとか絵とかも多分64のマリオだったりとか、 あとはマリオカートのネタとか、うんうん、レインボードとか出てきたりとかするんですけど、ただ、クッパが攻めてくるとやっぱキノピオたちとかって戦えないから、うんうん、じゃあピーチがどうするのかっていうと、ジャングル王国に行って、うん、コングたちに助けを求めますって言ってクランキーコング国王のところに行くんですけど、まあジャングル王国に行った時になるわけですよ、あのジャングルビートのあの最初の音が、その時のおーっていうやっぱり声がみんなおっさんの声が、うん、耐えきれない、
あ
私もおーって言っちゃいましたけど、まあなんかそので、で今度はドンキーコン、うちの息子と戦って勝ったらばうちの兵隊貸してあげるよみたいなんですけど、うんうん、まあマリオとドンキーコングがあの鉄筋の あの細いところの上で戦うんですよ。まあ、完全にドンキーコングの元ネタとスマブラのやつが始まって、テンションがみんな上がるでまたその応援してるのがディディーコングだったりとか力士だったりとかして、みんな映るたびにおおとかいう声が聞こえるっていうね。まあドンキーコングとあとピーチ姫とあとキノピオと、まあ、あとはコングシュートと一緒に対、クッパ軍団とマリオカートで、マッドマックスみたいなバトルを繰り広げるという。
なるほどなるほど。
何を見ても面白いっていう。またあのルイージがね、あの合流した後のずっとなんかビクビクして檻に捕まってるだけなんですけど、あのそのルイージマンションのネタがあった後は、ただもうその後のもうあーっていう。激アツじゃんっていうのがあるので、もう兄弟愛ですよ。
ははは
これはスーパーマリオブラザーズの映画だったんだなって、みんなが楽しかったねって言って終わって帰るっていう。
なるほどなるほど。
いや本当にもうあのお話自体はいつものマリオのとか他の任天堂のゲームネタがいっぱい入っててって言って、結局そのクッパからあのピーチを取り返して、まあ、ルイージもですけど、うん、取り返して、でクッパを懲らしめて、でまあ、終わるっていう感じなので、
うん、なるほどね、
まあ、ゲームクリアしましたよって感じになるんですけど、もうみんな終わった後面白かったよなって言って終わるっていう、
うん、
気分いいですね。やっぱね、アトラクションみたいな感じ。
あーはーはー。
なので 4DX とかも面白いかもしれないですね。なるほどね。うん、いやいいですよ、マリオって面白かったんだなと思って、
うん、
いやもうマリオ3の曲とかがアレンジされて流れたりとかすると、ーはーはーはー、うわってなりますね。
なるほどね。64
とかの曲とか
、うん、
本当になんかマリオのメインテーマってよく聞くじゃないですか、なんかそのいろんなところで、なんか3の曲って改めてアレンジとかで聞くことって少なくて、あのどっちかというと、まあ、マリオはメインテーマが流れて、他は任天堂の曲になると、あの、まあ、ゼルダの曲だったりとかカービィの曲だったりとか流れるじゃないですか。3の曲って改めてこう全曲聞くことって少なかったんで、今回いっぱい結構アレンジされて、メインがタヌキ、あの尻尾マリオとかだったりするので、やっぱりタヌキマリオ、尻尾マリオ、あと猫マリオぐらいかな、あとファイアーマリオとかなんですけど、うん、結構メインが尻尾マリオとかだったりするので、あの3の曲がいっぱいなったりして、やっぱ3もいっぱいやったんだよなと思って、本当にもういやなんでも本当にしみじみしながら、結構その怖かった敵とかをこう64のウツボとかこう急にバッと出したりとかして、うん、あのやっぱり会場の当時の64キッズたちがみんな、ウツボだみたいな声が聞こえてくるっていうね、あのトラウマがみんな蘇ってて、ルイージマンションもそうですけど、みんな結構トラウマが、あとあの動く床の移動のやつとかで落ちそうにマリオがなった時とか、うん、とか、あとはレインボーロードの最近のカートかな、あのショートカットで下に降りる、飛んでショートカットするみたいなののレインボーロードのショートカットのコースとかが下に見えたりするところで、もうみんなおショートカットじゃんみたいな、おっていう声が聞こえてるレインボーロードだって最初みんなわーってなってるんですけど、ショートカットが下に見えるあのカットが来た時にみんながおって言うっていう、あれはいいですよ、やっぱりみんなでゲームやってる感じでして、
ね、
いやきっとさんも行ってほしいな、
そうだね、
行ってほしいな、あのみんなもうちょっと多分もっと古いやつ の, あのネタとかいっぱいあったので、
あはは
結構なんかの多分小ネタでなんかテレビマリオのうちのテレビの上に載ってるなんかオブジェとか、 あとマリオがやってるゲームの画面とかも多分実際のなんかあったやつだと思うんですけ ど,
ど、
ね、絶対ねこれはね小ネタに気づくのは多分キットさんの方が多いと思うんですよ ね、うん、私とかも64だとか本当に隣のねお兄さんとですげえ喋りたかったんですけど、すごいマリオの帽子かぶってるお兄さんが来てて、あめっちゃ喋りたいと思ったんですけど、もう一人でもううんって言いながら帰ってきて、
なるほど、ね、
マリオとルイージにわーって手振って
まあでもこのねマリオの映画は、
はい、うん、
まあ、マリオ映画っていう意味では、まあ、おそらく3作目にあたると思うんですけども、
はい、
うん、そのこれとあとさっき出た実写の、
はいはいはい、
魔界帝国の女神と、
はい、
その前に多分これが一番最初の映画なんですけども、
はい、
ピーチ姫救出大作戦というのが、はいはい、アニメがありましてですね、はい、これはあの当時マリオの攻略映像とセットで、
はいはい、
まあ、同時上映みたいな感じで劇場でやってたんですけど、このアニメもなかなか良くてですね、
うん、
何がいいかというとクッパの声和田アキ子さんがやっていてこれがめちゃくちゃハマってるんですね。
いやー今回もねやってほしいがクッパが途中で歌うんですよ。あのピーチ姫の歌を歌うんですけどピアノ弾きながらめっちゃその歌が上手くて あの結構海外でも人気で TikTok とかも流行ってるらしいんですけど考えてみたら和田アキ子にもあの歌ピーチズを歌ってもらいたいな
あ。じゃあこれは吹き替え版はぜひ和田アキ子さん
ちょっと特別版で仙台クッパとしてあのピーチズを歌ってもらいたい。うん、なんかアカデミー主題歌賞取るんじゃないかぐらいの人気なんですけど、クッパのあのピーチズの歌劇中歌。
そうだね、ぜひやっていただきたい。
他のキャストは
あと、
は
い、マリオが古谷徹さんで、はいはい、ルイージが水嶋優さん。
お
でクッパが和田アキ子さんで、でもあんまキャラ出てこないので、
はいはいはい、
うん、あとあのね。一緒に冒険していく犬がいるんですよ、
はいはいはい、
あの勇敢な犬が、
はい、
その犬が実は、はい、あのまあネタバレしちゃうけど、うんうん、なんかどっか隣の国の王子 で、
はいはいはい、
でクッパを倒したことで魔法が解けてその王子の姿に戻るっていう、う
ん、な何犬でしたっけあの犬の形って
どうなんだったっけな。
いや今回あの謎に絡んでくる犬がいるんですよ。あの配管工事に行った先の犬がいて、うん、結構その犬もオチになってるんですけど、うんまあ、その犬に追いかけられて、まあ、配管がめちゃくちゃなるんですけど、
あじゃあもしかしてそれのあれなのかな、
この犬って何のモテナだったかなっていうのはずっと考えてたんです。
ああじゃあもしかするとその初代のやつオマージュかもしれないですね。
なんか犬に追いかけられるゲームとかあったかな、ま、あのマリオ兄弟がみたいな感じがあったんですけど、いやめっちゃ絡んでくる犬いましたね。
なるほど。
いやもしかしたらちょっと
その
犬ネタ
はそれかもしれないですね。
他考えるとないですよね。犬ワンワンはいるけどワンワンは、まあまあまあね、あのガブガブするやつですもんね。
いやでもピーチ姫救出大作戦ネタまで盛り込んでるとすると相当の、
ね、あの今ちょっとねあって思ってめっちゃその犬のくだりも面白いんですけど、
うん、
あのいやもしかしたらって今ちょっと思いましたね。
なるほど。
やばいなあの今あのハテナブックに書いてないかなと思ったんですけど、うん、あまりハテナブックではやっぱりなんかスーパーマリオブラザーズ3、うん、ルイージはルイージマンションが紹介してあって、うんうんうん、あそうそうペンギン王国のペンギンが出てくるんですけどこれ64から出てて、うん、まあクリボーマリオブラザーズレインボーロードはマリオカートですよ、うんうんうん、みたいな元ネタが今
なるほどね
ハテナブック書いてありますね。結構あとスーパーマリオオデッセイの曲とかも結構流れててやっぱいい曲ばっかだなオデッセイはって思ったんですけど、いやでもあとはなんかもうあのヨッシーコインとかがあのキノコ王国の あの古道具屋とかに飾ってあるんですよ、うん、売ってるんですであのこれって本当に動くんですかみたいなあのキノピオ同士が会話してて店の店主があそれ動くんですよフーフーって息を吹きかけると動くんですよって言ってるんですこれワミコンのカセットでなんか見えないですよ小さい引きの画面でこう横スクローグルみたいにしてマリオが移動していくのでなんかそれは何を持ってこれは動くんですか何の話してるのかなって、まあ、その横になんかヨシコインとかあるんですけどなんかフーフーするんですよって言ってあこいつファミコンカセット買ってやがるみたいなのが分かるとか
なるほど、
ね、なんかそういうねもう喜ばせようっていうあのサービスの精神がめちゃくちゃあるっていう、
なるほどですね、
ありましたね。だから あとマリオ USA のネタとか、なんか最初こういう風にあのこのブロックとかそういったあのギミックみたいなのはあの避けるのよみたいなのをお手本でピーチ姫がマリオに見せてくれるんですけど、あのキノコとかあの取ってパワーアップするのよみたいなことわーって見せた後に最後あの旗をこうシューって持ってきて降りる時にスカートがこうふわっとして一瞬こうふわふわふわってして降りるんですけど、USA のピーチだーみたいなね、いやテンションって分かるとやっぱテンション上がるっていうのと、あと最後の最後ずっとあのスタッフロードがわーって終わった後にニューヨークのそのブルックリンのその謎の地下空間、あの配管がいっぱいある土管がいっぱいある空間の真ん中に卵があって、で卵がガタガタガタって言ってパカッて開いてよしって声が聞こえて終わるっていう明るくなるっていう、みんなが おい次ヨッシーストーリーじゃねえのみたいな、
なるほどね、
すごいやっぱり最後まで ただね、もうなんか多分おトイレが我慢できなかったか、なんか用事があってお母さんに連れられちゃったの分かんないんだけど、途中で、ね、子供たちが結構、はいはいはいはい、あの、
まあね、
お母さんがスタッフローだから帰りましょうみたいな感じで行っちゃったのが、最後まで見てもよし出るかもじゃんみたいな、あのわってみんながなったのを見てほしかったなと思って、だからお母さんもちょっと我慢してね、子供たちが、まあね、結構でもやっぱり初めて映画見るんだったらこれにしようって連れてきたお母さんたちも多かったみたいで、終わった後、あ、最後まで見れたねみたいなこと言ってる家族がいっぱいいたので、もしかしたらばそのスタッフロールとか真っ暗の中我慢できないだろうからって連れてっちゃったのかもしれないけど、今回はやっぱり途中の映像、スタッフロールの途中の映像とか、あのクッパのお家の部分があったりとかあって、最後にそのヨッシーの次の振りがあるので、いやこれはちょっと最後まで見せてあげてほしいなと思うので、もしね今から、
まあそうだね、うん、
見て子供を連れていこうと思う人はやっぱり最後までスタッフロールを見るという、まあまあまあね、習慣を、うん、お子様にね、
いや分かる、でもスタッフロールさ、うん、もう年々長くなってるじゃん、
あ、まあね、
あれがもうトイレとのさ攻防が
でも一応やっぱりね、ポストクレジットとやっぱり最後のラストクレジットで映像入れるじゃないですか、絶対あると思ってる人とやっぱり暗いから子供とか我慢できないってなっちゃうんですけど、ただ今回はもうスタッフロールのもうあの名曲メドレーのアレンジ、
うん、
最高にいいのであの本当にあの最後まで見てほしいなっていう、もうみんな、ね、おいよしじゃんっていうあの最後のパッてついた時のあの反応も見てほしいなって思うんです。
あの制作部隊がさ、はい、2編成の場合とかさ3号とかさらに、はいはいはい、さらに長くなるじゃん、は
い、今回あの日本語吹き替えで見たんで、あの日本語吹き替え版のキャストの最後のパッパッパッパッってのもあるので、あのまあでもそこはまあね、やっぱりね、あのゆったり時間をとって
そう、
ね、子供にも最後まで見るといい映像があるんだよってのを教えてあげないと。
そうだね、
うん、
まあ、じゃあぜひね皆様もあのご覧になった方は感想などもね、うん、お待ちしております。
お待ちしてます、うんうん、あと小ネタ、小ネタ、
あ、そうだね、これがここにこれがあるとかこれがこうですよとかぜひお待ちしております。
お待ちしております、
はい、よろしくお願いします。ということで本編終わりでした。はい、エンディングでございます。
はい、
何か告知とかあります、
うん、いやもうみんなあのダンジョンズ&ドラゴンズとマリオを見てください。
リ&D と
マリオ、リ&D はもうちょっとしたら、まあね、あの配信とか始まんじゃないかなと思うので、うん、まあ、ぜひねあの TRPG 勢の意見も聞きたいんですよね、感想を ね、
ガチガチ
ガチで、いやマジでもう本当に本当にあの経験者が見たらもっとあの違う視点がいっぱいあるんだろうな、ツッコミどころがと思ってるんで見たいと、あとマリオの小ネタをねぜひ見て、
ね、
あれに気づかなかったのかい君はみたいな、そういうのも大歓迎なので、どうぞぜひぜひちょっと聞きたいなと思って、
ね、そうだね、なんかマザーのキャラとか出てそうだよね、うん、あ、
なんかこれかなっていうのはいたんですけど、うん、多分誰も言ってない、なんか騒いでる人いなかったんで、ま、似てるだけなのかなみたいな感じだったりするんですけど、あ、あのディスクシステムのキャラクターのあのディスク
黄色の、
はい、あれが看板で言いました。
おーほうほうほうほう、あれ実はね正式名称ないんだよ、はいはい、あいつ、
あ、そうなんですか、
あのファミマガで、はい、あの漫画が連載されててディスくんって呼ばれたんだけど、
はいはいはい、
あれはあくまでもファミマガの
マジですか、
漫画の中での話で、
なんか ディスクーンって書いてあった
よね、あ、じゃあまあまあそこを取ったのかも
ファミマガネタをさらってた、おー拾ってたのかな、
そう正式名称ないんだ、はい、あれは
あとなんかバルーンファイトのネタがあったよみたいなことが聞いたんですけど、なんかディスクシステムって結構目立つところの最後のシーンで来たのでなんですよね、本当にね、あと今回のクッパのネタとかなんですけど、あのめっちゃあのスーパーマリオくんのクッパだと思って間違いないです
なるほど、
あそこのやり取り、クッパ城とか あの軍団とのやり取りとかめっちゃあのスーパーマリオくん、ま、でセリフ喋るところも違和感があるって人いるかもしれないですけど、ゲームの人はスーパーマリオくんと4コマ劇場世代は全く違和感がないので、あのいつものクッパだっていうハリウッドでもいつものクッパだっていう
皆様のね感想をぜひお待ちしております
、はい、
ではいつものご挨拶で締めたいと思います。ということで、ありが太陽ホエールズ。